コウジです。
かなこです。
こんにちは。
うん。はい。
週末かなこ氏は、
はい。
リノベーションスクールアット岐阜っていう、はい、イベントで
参加してきました。うん、参加っていうか受講生ではなくて、うん、ローカルユニットマスターっていう謎の立ち位置で、うんうん
ね、
はい。
はい、朝も早から引きましたね。
はい。
久しぶりの早起きでした。
はい。リノベの話でいい？
うん、うん。8時ぐらいに行っとったよね、もう。
そうそうそうそう。3週間ぐらい前から、ズームで何人かでそういう、うん、会う機会があって、まあ、リノベーションスクールってそもそも岐阜の柳瀬をとりあえず中心に、うん、そう空き家の活用だったりとか、うん、事業計画をみんなで立てて、うん、あの大家さんにプレゼンしようっていうのを、うん、そういう仕組み化したやつを岐阜でやってるんだけれども、うんうんうん、全然バラバラのとこから集まったメンバー6人と、うん、こういうローカルユニットマスターっていう地元の私みたいな人と、うんうん、あとそういう街づくりとかリノベをやってるちょっと先生みたいな人がチームになって、
はいはいはい、
3チームに分かれて、うん、基本は最後の2日間会って、うん、ガッとプレゼンを作るっていうやつなんやけどね、うんうんうん、なかなかに朝も早く夜も遅くやったんやけど、
うんうん、本当に遅かったね帰ってくるのも
非常に楽しくて
よかったっす。
大変感動しました、
うん、そうなんやね。
ごめん私舐めてました。
あ、舐めとった。
完全に舐めてました。
舐めとったっていう言い方はあれやね。
舐めとったっていう言い方はおかしいな、うん、なんかまあ街づくりのこう雰囲気があるから私あんま街づくりっていうのにそこまで興味ないなって思ってたのと、うんうんうん、なんで私がローカルユニットマスターになったのかなっていうのもちょっとよく分かんなかったっていうのとか、うんうん、あと何も指示されてないから、うん、ただちょっと受講生の方たちが困ったら助けてあげてぐらいの立ち位置で入ったので、うん、役割が不明瞭やったり、結局私って何すればいいのかなとか思ったけど、うん、なんとなくまあ学びはありそうやなっていう、うんうん、それぐらいのテンションで参加して、うんうん、で去年はなんか2泊3日でやってたから、うんうん、受講生、そうみんなの話聞いてると、うん、めちゃくちゃこうなんか徹夜したっていう噂が流れてたり、うんうん、なんかもう熱くでこう一体感がすごくて最後はもう感動して泣いたとか、なんかそういう部活とか文化祭のノリでもうそういうのがあんまり私馴染みがないから、そういうなんかみんなでウェイとか苦手やしってちょっと車に構えてたのね、どっちかっていうと。なんだけどめっちゃ楽しかったな。
やってみてよかったってことやね、
うん、そう中にやっぱコミットしてちゃんと入り込んで、うん、本当に2日間ずっとメンバー内で一つの事業についてずっと話し合ってないんで、うん、何時間も、うん、丸2日ずっと話し合ってて、うん、その中にはやっぱ自分の思いを話すとかさ、うん、自分の経験を話すとかやってるとやっぱ人それぞれのこう歴史が見えてきたりさ、うん、人柄が分かってくると急にこうなんか仲間感が出てきて、うんうん、最終的にはもうみんなちょっと離れたくないみたいな、こんなっていうの。もう私たち本当に本当にあのなんか暑苦しい青春漫画みたいな、うんうん、
いい文化祭やりきった
ぜやりきったぜみたいになった、
うんうん、
車に構えてた私が、
うん、やっぱそういうのって入ってみんと分からんし、さらにもっと言うとあれやね、うん、僕もそこまで、うん、まあ、僕はかなこ氏が自分の奥さんがやっとるで応援しとるし、
うんうん、
あの YouTube のライブ配信ももちろん見とったんやけど、
うんうん、
そういうのどんだけその輪が広がるかっていうか、うんうん、みんなに伝染させるかっていうのもあるよね。
大変大切なんやろうなと思った、うん、
その柳瀬って、うん、ごめんね僕が言ってもけど、うん、柳瀬って僕も自分自身は、
うん、
本当に柳瀬に特に興味はないやって、
まあそうだね、
その、うん、柳瀬を再生したいっていう思いはそこまで自分自身はないけど、知り合いがやっぱ働いとる、
う
ん、お店出しとるっていうのもあって、うん、まあ、なんかあるんなら応援したいっていう気持ちは、まあ、なきにしもあらずないけど、なんかその辺ってそういう人の方がやっぱ多いやんね。街づくりに参加したいとかでは
全く興味ない人が多いと思う。
そういう人にいかに、うん、ね、身近な人が入っていくとやっぱ僕もちょっと興味持ち出して、 あ柳瀬面白いなと思って、なんか
そうそうそう、
あの、
う
ん、YouTube 見とったら、
うんうん、
なんか可能性あるし楽しそうやなってすごい思って、
そうそう楽しそうやなって思うよね、うん、プレゼンが公開プレゼンは YouTube でもライブ配信されたし、うんうん、実際会場にも ね、うん、ね一般の人入れたんで、
ちょっとこれあの、うん、コメント欄じゃないあそこに、うん、貼ってきますと、 その YouTube を、
うん、
なんかだからね、うん、もし本当に自分が今からお店始めるっていうふうやったら、うん、柳瀬とかに行くのもありやなと思って、
うん、そ絶対ないみたいなイメージやったやん。私たち
駐車場がとかさ、柳瀬って歩かなあかんとか思ったけど、
う
ん、
そう興味ないわって感じ。
あの物件いいなと思って、彼女たちがやった
そうそう
1階2階をお店にして、
うん、
3階以上はちゃんと上が見えるよね。
そうそうそう、明けめっちゃ明るいんやって。だから柳ヶ瀬の屋根の上が見える、ね、
う
ん
ね、そう、あそこに住むのいいな、日当たり良さそうやったし、
そうそう、めっちゃ気持ちいい屋上あるし、
ね、うん、あいいわとか、あそこに住みたいわってちょっと思った。
なんかさ、そう、うん、でなんかそういう柳ヶ瀬っていう街自体に可能性があるなって、うん、初めて感じたのと、うんうん、今までもうちょっとそんな、まあ、私鏡ヶ原市とかも、うんうん、それよりもなんてやろ、こういう街づくりってあんまり興味もなかったし、うん、なんか偽善的な感じもしてたりとかしてたんやけど、でもなんか一人でも二人でもそうやって考える人がいないと、うん、マジで街死んでくなっていうのが分かった、うんうんうんうん、やっぱ今問題になってるのがそういうさ、うん、やっぱりチェーン店化、
うん、
チェーン店がどんどんどんどん大きいところが入ってたり、うん、イオンみたいなところが大きくなると、うん、ちっちゃい商店がなくなってたりするのって、うん、結局そういう町の個性を消してってるっていうので、ね、そうすると、うん、そのどの町も同じ印象になる、
うん、
今東京とか下北とか、うん、そういうとこでも本当にそういうチェーン店どんどん増えてってて、うん、町の個性がなくなってくのは、
うん、
イコール、うん、こう自分たちもなんかそこにアイデンティティを見出せんみたいな、うん、なんかつまんないこう日本になってくる、
町に住んでるってこと
なんだよね。そうそうそう、つまんないなってなってくんやねっていうのがありありと分かったっていう意味では、柳ヶ瀬っていうすごい独特な空間だったりとかを残そうという動きっていうのは、外から見とるとまあ頑張れって思ってたんだけど、そういうのが一つ二つ減ってくことがもう引いてみると、本当に日本とか岐阜県とかただの土地になってくんだなっていう未来を想像したら悲しくなってきて、
う
ん、そう、そこが学べたことがすごく大きいかも、うん、私は。
これ鏡ヶ原市やったらどうすればいいんやろ、うん、鏡ヶ原市でもなんかある、
うん、そう、それもね、なんか柳ヶ瀬は、まあ、ある程度特徴がなんとなく私たち近くにいると、うんうん、なんか個性的なとこやなっていうのはあったりするんやけど、うんうん、初めのね、そのリノベーションの企画の最初に2回ぐらいズームでみんなで柳ヶ瀬の歴史を調べようとか、うん、地理的なこととか、うん、あの地域性みたいなの調べようっていうの結構なんか2回もやったんやね、
うん、
ズームで3回しかない中の2回それやって、
うん、
いや歴史とか正直興味ないしとか思っとったんやけど、うん、なんていうの、歴史がその町のアイデンティティを作ってくっていうところが大事、
うんうんうん、
でその地形的要素やったりとか、うん、もしかしたら政治が絡んでたりとか、うん、いろいろあるんやけど、うん、
だから昔沼って言っとったね、
昔はそこが沼やったりとか、うん、でそのいろんな道路ができ新しく道路ができてたのも、うん、その遊郭があったから、うん、そこのお金を使って作られてたみたいな歴史があったりとか、そういうのがその土地の個性になってってるから、うん、歴史をこう掘り下げてそこの延長線上を作っていくのが一番その町のアイデンティティを作るっていう、だからただ単に今、うん、例えばタピオカ流行っとるでやろうみたいなの、うん、別にいいんよ、それはそれでありなんやけど、うん、それは多分続かなくって、うん、その町の個性としては、うん、なんか脈々と続いてきた、うん、そういうのが実は、うん、なんか DNA に刻まれとって、
そこまで言
うよね、そうそうそう、なんかそれって本当に多分そうなんやろ、実はそういう建物の形とかにそういう影響が及ぼしてたりして、それが個性になってたりとか、道のこう作りみたいなものとかも意味がある、ただあるだけじゃなくて意味があったりとか、
歴史をそうやね、
そう、歴史をこう遡らないと分からないことがあるっていうのが、だから街づくりって歴史の話になりがちなのが、私すごい歴史苦手だから興味がなさすぎたんやけど、うん、だからちゃんとこう街の個性できるんやなっていうのが知れたのはすごく、だから多分、ま、鏡ヶ原の街どうしようってなった時に、うん、めちゃくちゃ面倒くさいけど歴史を知らないかなと思う、
うん、あ、じゃあ年配の方の話聞くっていうのも大切かもしれないね、そういうのもあり、地図見るとか、
そうそう、あと産業とかさ、まあ、そういう国中、
ここはもう自衛隊は絶対入ってくるよね、
う
ん、
自衛隊のそういう歴史もあったりとか、あとはその
鏡ヶ原大地とか、防空壕とかすごいたくさんあるよ、
あ、そうなんだ、あ
の、うんうん、すぐそこの近所のとこにもあるはずやし、みんなやっぱ狙われとったみたいで、ね、防空壕に入っとったって
話は聞
いたけど、
あ、だからそういうのとかもさ、ね、あの結構大事な要素で、なんかそういう要素を踏まえながら街に関する何かを作っていくと個性が出やすい、そういう歴史的背景がない中で突然土地だけ与えられてやるっていうのは本当に単なる土地の形成になるだけねって、うんうん、
うん、そこに紐付けなあかんのや。
そう、なんかよくランドスケープデザインとか言って、そういう公園を作ったり、町の景観作りをしたりっていう活動をしてる人たちも、単なるデザイン性とか利便性とか、そういう、 こう人の動線みたいなのっていうことよりは、その歴史から見るこの町の特性っていうのを踏まえてやってる人が、多分町づくりっていうのはそういうのが基本なんだなっていう知りました、考えたことなかった。
ちょうどね、飛行機飛んできた。
本当、そう、飛行機がある町っていうのも、その地域性っていう点では、
そっから考えな商売できんってなると、なかなか、でも
ね、商売自体はまあ仕方ないっていうか、個人のベースでやればいいと思うよ、やっぱ収益性だったり、ただその大枠で町づくりに関することをやってるとか、例えば行政として地域をどうしていきたいかっていう方向性を定めるところ、機関っていうのは、そこまで考えないとダメなんだと思う。
市はそういう、そういった理念とか、
そうそう、アジェンダだっけ、そう
示さない
で、ね、示さないか、アジェンダを示さないか、方向性を、町としての方向性をやっぱ行政だったり団体だったりが示して、その中で、あの、個人は楽しく店をやったり、暮らせればいいからっていうのが分かって、非常に私はそこに加わるってことは、もうその土地を本当に使って町を作るってことだから、すごい面白い活動やなって見直しました。私
熱くなった、ジーンとなったって言って帰ってきたもんね。よかったって言って帰ってきたらあれって、一番最初と違うぞ。
そうそうそう、なんかよくわからんとか、行政のお金こんなことに使っていいのとか言っとったんやけど
今よかった、
大変よかったです、
そんなリノベーションスクラット岐阜でした、もしよかったら YouTube 見てください、
動画見てください、
ありがとうございます。